山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり、今日も聞いていただきありがとうございます。お花見に来て、花よりも団子に夢中になる人を揶揄して、花より団子という言葉があります。ドラマじゃないですよ。風流よりも実利を取る人のことです。お花見よりもさらに風流な行事なのがお月見でしょう。お月見にも団子はつきものですが、月より団子とは言いませんね。そもそも収穫を祝い、子供に振る舞うことも多かった月見団子だからかもしれません。今週末10日の土曜日は中秋の名月です。皆さんは月をめでますか？月より団子ですか？今日はとっても可愛らしいこんなお話を聞いていただきます。与謝野晶子作、金魚のお使い。太郎さんは駿河台の菊雄さんのところへお使いをやらなければならない御用があるのですが、女中の梅屋がご病気なので、どうしたらいいだろうかと考えておりました。そうすると弟の次郎さんが、
兄さん、金魚をお使いにやりましょうと言いました。
太郎さんは喜びまして、そうしましょう、赤をやりましょうと言いますと、
僕の白も一緒にやりましょう、それから千代ちゃんのブチも一緒にやっていいでしょう。
次郎さんのこういった言葉に千代ちゃんも賛成したものですから、三匹の金魚はいよいよお使いに行くことになりました。
電車に乗って行くのだったね、赤さん。
そうだよ、危ないから気をつけなくちゃ。
電車は怖いものだってね、じっと捕まってなくちゃ引かれるのかしら。
そうじゃないだろう、乗るときが危ないのだよ、それから降りるときなんかね。
赤は一番大きいものですから、他の二匹にこんなことを言い、後部線の電車の新宿のステーションへ来ました。
切符を3枚ください。
出札口で赤が大きい声で言いますと、
木君は金魚さんじゃありませんか。金魚さんに切符はあげられません、お手がないから、
と駅夫は言いました。
赤さん、乗れないのかい。
白は心配そうに言いました。
つまらないなあ。
ブチは独り言を言っています。
駅夫さん、僕らは乗れないのですか。
赤が聞いてみますと、
乗ってもよろしい
と駅夫さんは言いました。三匹は嬉しそうな顔をしてプラットホームへ出て行きました。そうするとちょうどそこへ大久保の方から来た電車があったものですから、金魚たちは乗りました。駅夫さんが左の手を伸ばして右の手で持った笛を鳴らそうとしまして、ピーッと吹きかけますと、三匹の金魚は大変慌てまして、
車掌さん、車掌さん、ちょっと待ってください。
待ってください、駅夫さん、駅夫さん、駅長さん、駅長さん。
車掌さんも駅夫さんも駅長さんも何事が起こったのかと思って金魚のそばへ走ってきました。
どうしたのです、どうしたのです。
怪我でもしたのですか、金魚さん。
車掌さんと駅夫さんがこう言いますと、
水を入れてください、早く水を入れてください、
と金魚は声をそろえて言いました。
水をどこへ入れるのですか。
電車へ水を入れてください。
電車へですか。
そうです、早く熱 ございます。
金魚がそういうのを聞いて、車掌さんは首を振りまして、
電車へ水は入れられません。そんなことをするとお客様の下駄や靴が濡れますから、
と言いました。
それでも水を入れてもらわないと僕たちは死ぬじゃありませんか。
赤がこう言いますと、白とブチは、
苦しいな、ああ苦しい、水がなくちゃたまらない、
こんなことを言っていました。車掌さんも駅夫さんもそれが気の毒なものですから、いろいろと考えてみました。
それではこうしようじゃありませんか。駅長さんのところにある金だらいを拝借して、あれに水を入れてきてあげます。
駅夫さんはこう言って彼方行きましたが、しばらくすると大きな金だらいに水をたくさん入れて持ってきました。
金魚さん、さ、ここへ入っていらっしゃい。
ありがとう、駅夫さん。
ありがとう、どうもありがとう。
チャプン、チャプン、チャプンと、三匹は金だらいの中へ飛び込みました。駅夫さんは、ピリピリピリピリピリッと笛を吹きました。電車は新宿を出て、それから代々木だの、千駄ヶ谷だの、信濃町だのを通りまして、四ツ谷の元の学習院の下のトンネルへ入りました。急に電気灯がつきまして、そこらが暗くなったものですから、白とブチは夜分になったのだと思いまして、グーグーグーグーといびきをかいて寝てしまいました。トンネルを出てもまだなかなか目を覚ましそうでないものですから、赤は他の人に恥ずかしいと思いまして、
シロ君、シロ君、おい、ブチさん、もう大きいよ、と言いました。
シロとブチは一度に目を覚ましまして、
おや、もう夜が明けたのかい。
坊ちゃん、おはよう。
寝ぼけてこんなことを言ってます。
君、ここはお家の池じゃないよ、電車なんだよ。先刻暗くなったのは夜分になったのじゃなくて、あれはね、トンネルといって、土の中に電車の道ができているところなんだよ、と赤が教えてやったものですから。
そうかね、そんなことちっとも知らなかった、
と言って2匹はうなずいてました。それからだんだんと市ヶ谷だの、牛込だの、飯田町だの、水道橋だのを通って、電車はお茶の水のステーションへ着きました。
赤さん、あそこで人が体を半分水へつけて何かを取っているが、あれは何だろう。
白がこう言いますと、
あれはね、僕たちのごちそうのボウフラを取っているのですよ。金魚屋のおじいさんがよくくれたね、あれだよ。この辺で取るのと見えるね、
と赤は言いました。
景色のいいところだね。
ブチはこう言いました。
またいつか坊ちゃんにお願いして、ここら辺へ遠足によこしてもらおうじゃないか。
シロが言いますと、その時はお弁当はいらないね。ボウフラがいるから、と赤が言いました。
三匹はプラットホームでこんな話をしてましたが、今車掌さんに持って下ろしてもらった金だらいをお茶の水の駅夫さんに預けて、駿河台の鈴木町の菊夫さんのところへお使いに行きました。赤が
太郎さんから聞いてきたご用を言いますと、
それはご苦労様、母様、えらい金魚さんですね。3匹で電車に乗ってお使いに来たのですよ。
木久扇さんは母様にこう言いました。
それはえらいのね、ご褒美をあげましょう。
母様は3匹の金魚に焼き麩だのそうめんだのを紙へ包んでくださいました。けれど金魚は手がないものですから、お預けして帰ろうとしました。
それでは後から小包み郵便で送ってあげましょう。
ありがとう、さようなら。
シロとブチは黙ってお辞儀だけをしていました。三匹はまたお茶の水のステーションへ来て、そこから金だらいに入ってまた電車へ乗せてもらいました。今度は誰もトンネルで眠ったりせずに新宿へ着きました。そうすると太郎さんと次郎さんと千代ちゃんはステーションへ小さいバケツを一つずつ持って金魚をお迎えに来ていました。
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。心のしおり、次回の番組は9月20日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。